皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。11月2日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は TPP と医療界です。日本の医療界は戦後保険診療というこの形でずっとこう来たわけですよね。これからも保険診療すぐになくなるというわけじゃないんですが、この保険診療はですね、言い方変えればですね、国の規制ということですよね。規制のもとに成り立った医療界というのは、そういう規制で守られたそういう業界なんですね。でこの規制の中にいるとですね、中というかこの仕組みの中にいますと、非常に心地いいんですよね。何の心配もないというか、これは競争相手ないわけですから、非常にこう安定感があってですね、で、それなりの収入も得られるという、こういう状況なんですね。競争があるとこれ大変ですよね。どこからどんな、人たちが参加してきて、自分たちの今やっていることを脅かされるという、こんな気持ちでなかな か仕事できないですよね。しかし完全に国によってですね、保険診療というその枠の中で、安心して仕事できるという、こういう中でずっとこう、日本の医者はいたわけですよね。で、その中で自分ができること、やりたい放題やった人もいるし、その中でほどほどという、そういう医者もいるし、いろんな、その最低のルールを、守っておけば、なんとかやってこれたというのが、日本の医療界なんですね。で、医学部へ行ってですね、研修医になって、で、あまりその就職とか就職なんてないですからね、もうそのまま病院勤めしてというような、なんかこうもうその辺からもう競争がないんですよね。医学部入った時点でもう規制の中に収まってますから、その入試まではね、これは競争ですが、入っちゃえばですね、入っちゃってですね、国家試験を通ればですね、もうその規制に守られてずっともう最後までこれでやっていけるというシステムが成り立ってたわけです。でまたこれはですね、いいことももちろんいいことはあるんですけども、ただあんまりこれを続けていくとですね、腐敗に続くわけですよね。やはりなんか刺激がないとですね、なかなかいい形の進歩というのがないわけですが、競争のないところでですね、自分たちだけのルールでやってるとですね、やはりこれ腐敗ということが起きていくんじゃないでしょうかね。で、実際その医者の仕事もですね、この守られた時に元気で、仕事できた時からですね、それがずっと続くわけなくてですね、やはり働く医者もですね、元気がなくなって、このやり方でやっぱりもう元気なくなっちゃってる医者いっぱいいるわけですよね。で病気を 治そうしても治らないと、なんか適当にやる、もうガイドラインを決めてですね、やることやっとけばいいと、なんかこう熱い気持ちで仕事に向かうということがだんだんなくなってきたんですね。これも一つはですね、その規制された中、規制国家のこの保険診療というやり方の一つの問題点なんですよね。で、最近話題になっているその TPP という、この自由化ですね、農業とか、いろんなところ、金融とかですね、いろんなところが自由化されていくという、こういうものに日本が参加するかどうかという、そういうことですよね。で、これは医療界も例外ではなくてですね、やはり私その細かいその内容はですね、どういうふうに書かれているか分かりませんが、おそらくこう医療の自由化と ういうような方向に行くんだろうと思いますね、これに参加すれば。で、そうなると医師会はもちろん反対しますよね。規制が取られちゃう、規制がなくなっちゃうわけですから、規制の中で一生懸命やって安心してやれてた仕事がですね、この規制を取り除かれるとですね、もう競争の世界に入って、これ大変な状況になっていくわけですよね。で、まあ、その起きる変化はですね、その患者さんにとってその非常に格差が広がるから、これは良くないとかですね、まあ、いろんな言い方ありますが、この反対する。しかし、最もやっぱその反対する理由は、その規制の中で生きていきにくくなるというのが本音じゃないでしょうかね。まあ、新しい薬がある、出たと、外国では使われているものがですね、日本では使われないという、まあ、こんなことがですね、こういう問題が解消されるという、そういうメリットもありますよね。で、マンネリ化したというか、もう、この、生き生き働けない医者がですね、それ自由化することによって、医者以外の人たちとのですね、まあ、いい意味の競争が始まってですね、また元気を取り戻すというようなことも起きる可能性ありますよね。規制がなくなったらですね、まあ、その業界が活性化すると、まあ、これが、まあ、どの業界にも言えると思うんですね。で、医療界にもですね、自由化という形になればですね、非常にこう、なんか混乱するというようなイメージも持たれるわけですが、しかし一面ですね、活気づいていくというようなことも言えると思いますね。まあ、これ、まあ、長所半分、短所半分ですから、絶対いいとか悪いとか言えないので、まあ、そのもしですね、TPP に参加するってなったときはですね、それなりの心構えで、まあ、やるしかないんですよね。一人一人の医者がですね、賛成反対って言ってもなかなかこの国レベルので決めることですから、まあ、起きた変化に対して対応していくしかないわけですよね。で、現実にその患者さんにとってこれがどうかということですが、まあ、いろんな医療が受けられるというそういうメリットありますよね。で、もちろんそこにはですね、お金の問題も出てきますから、お金のある人はですね、いろんなものを治療を受けられるという、まあ、そういう環境が与えられますね。で、保険診療を、まあ、比較的本人の負担が少ない保険診療というのは、まあ、限られたものでしかないわけですが、そういう意味でですね、患者さんの経済力によって、まあ、格差が生じるという、まあ、そういうデメリットもあると思います。まあ、社会問題にもなる可能性もありますよね。しかし私はですね、まあ、そういう見方とはちょっと違ってですね、医療 の内容がこう変わっていくという、まあ、これは、まあ、しょうがないというか、そういう事実がこう、出てくると思うんですが、いずれにしてもですね、この治療というものは、これ対症療法なんですよね。今のその規制の保険診療にしてもですね、TPP に参加してですね、新しい医療というか、新しいシステムが導入されて、今までできなかった医療ができるというようになったとしてもですね、これ全部対症療法なんですね、どちらも。まあ、その対症療法も必要ですから、その対症療法としての選択肢が増えるということに関しては、まあ、お金の問題はまあ、除いてですね、まあ、これもいいことなんですが、まあ、しかし、いずれにしても対症療法なんですね。やはり自分がその変化していくということが大事だというのが私はいつも申し上げていることですが、規制があってもですね、その規制が取り除かれてもですね、その対症療法がたくさん、まあ、選択肢が増えてくるというだけであってですね、まあ、本質的にはあんまり変わらないわけですね。こういう本質は変わったというふうに、なかなかこれ私はその TPP でこう医療の本質が変わるとは思わないんですね。で、じゃあどうしなきゃならないかというとですね、全く違う 形でですね、病気に対して、あるいは健康に対して、もう望んでいかないといけないかと、全く違う形を自分で作っていくということが必要だと思います。それはやはり対症療法でない、自分自身で何かやることですよね。これは TPP とか保険診療関係なくてですね、普段日常でですね、自分がどういう状況を保つかということが大事でですね、これがベースにあってですね、で、何か起きた時には、どの対症療法を選ぼうかという、まあもちろんこれも時間稼ぎに過ぎないわけですが、基本となる、こう自分自身の変化というものをですね、ものの考え方ですよね、病気に対する認識もですね、その自分が存在している空間で、自分がどういう意識で、いるかというようなことがですね、変わっていくことが、まあ、健康というものにつながっていくし、病気の治癒にもつながっていくというのが私の基本的な考え方なので、そこに、その TPP が、に参加してですね、まあ、やむを得ない場合はそういう対症療法を受けて、で、また自分を立て直して、自分自身の変化というものに、その新しい医療を使っていくというような形に、すればいいと思いますね。ですから、外に治療法を求めるというふうに、これが大、こういう、まあ、考え方であればですね、新しい治療がいろんな試せるという、いろいろ試せるということはいいわけですが、まあ、そうでなくってこう自分自身の問題としてその病気を捉えていくという基本的なところがしっかりしていくということがですね、改めて、強調されるべきことじゃないかなというふうに思いますね。外からの治療というよりも自分自身が普段からやること、まあ、不健康なこといっぱいやってますからね、無理して仕事してますから、そういったことも含めてですね、どういう空間に自分を置くかというようなことをもう一度考え直すという、まあ、そういう機会にもなるんじゃないでしょうか。今日の話題は TPP と医療界でした。ではまた来週。さようなら。